松也のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松也松也です。今回も北海道札幌にあります STB ラジオからお届けします。まあ本当に酷暑猛暑が続いている、特に西日本の方は大変みたいなんですけど、まあ札幌もちょっと暑い時期がありましたが、今日はちょっと一段落、最高気温が23度とかそれぐらいだからな。明日からなんか暑くなってくるような気がするんですけどね。まあ本当にまあ日本国中今年はちょっと異常かなと思うようなね天気が続いてある、わけでありますが、2024年パリオリンピックパラリンピック、まあ熱戦が続いてまして、やっぱり柔道は面白いな。やっぱりなあ、やっぱり日本から始まったスポーツだからな、見ていてもやっぱり楽しいなあって思うわな。あとは印象に残ってるのはやっぱり私バスケットボールをずっとやってましたんで、フランスに対してですね、残り、十何秒で4点差なあ同点にされて延長で負けたというね、果たして最後のスリーポイント河村選手が、ファールしたかどうかなんですけど、あれ審判の癖なんだよな。審判の癖でもうスリーポイントを打ちに行った、それをカバーにしたいしに行ったっていう瞬間でな、もう手がちょっと出ただけでもなファール吹きたがるな。あれ別にフランスのチームだから吹いたってわけではないと思いますよ。どんな場面でもああいう時はまあ結構、まあ審判は吹いちゃうっていうね、私のそうですね長いバスケット人生の中でもね、ああいうことで審判といろいろ喧嘩したことはありますけどね、あれはあれでしょう。あの後なあ審判の方が一番、まあ、悩んでる、あれでよかったんだろうかそれともどうだったんだろうかみたいな。なあ今回本当にまああらゆる競技において誤審結構多かったりなんかするんですけどね、特に採点競技ってやつはな、あれわからんな、よほど理解してる人間じゃないとどの技が難しいんでどの技がなあ簡単なのかっていうのがね、それがその0コンマいくつで変わるわけだろう。まあ体操なんかな、よくまあ逆転団体なしてくれたなと思ったりなんかしますけどね。あと八村塁がね、本当にそのスポーツマンらしくないなあファールで、退場になっちゃったんですけど、まあプロの NBA の試合だったら悪質とは捉えられませんね。あ、シュートを打たれるのが嫌だったんだなぐらいでファールなんですけどね。これ国際試合ですからね、やっぱりどうしても取られてしまったっていうのはね、まあ悔しいなといえばね悔しいんだけどな。で八村塁そのまま帰っちゃったろ。あいつ根性ないよな。もうちょっと前4年に一度のオリンピックなんだからさ、 怪我しようが何しようがな、最後まで応援するんだぐらいのね、気持ちをね、ぜひ持ってもらいたいなとは思うわな。柔道は本当に、まあ面白かったけど、男女混合のな、団体戦は、まあ見応えがあった、例えばね、見応えがあったんだけど、最終的にはそのフランスに負けるんだけど、3対3で、誰か一人が出て、な、いわゆる決着するっていうパターンで、あれはリネールが出るようにな、90キロってな、出るのが、あれがちょっとね、まあ悔しいなといえばね、悔しかったりなんかするんですけどね。けどやっぱり、まあ90度100キロで日本人でね、強い人間がいればね、なんてことはなかったわけでありますけどね。やっぱり全体的に、すごい頑張ったと思いますよ。頑張ったと思いますけど、やっぱり、小ぶりだったかなと思いますね。やっぱり日本人って無理だよな。90キロ、100キロ以上でさ、本当にこまめにな、動くやつっていうのはな。あれ、外国の選手見てるとさ、100キロ級でもさ、本当にうまい、50何キロ級じゃないかと思うぐらいなね、動きをする連中がいますからね、本当にびっくりしますね。で、よく柔道は、その、国技じゃないか。まあ、日本発祥のスポーツだから、国技じゃないか。って、思われる方もいると思いますけどね、一応、国技ではないんですね。日本、国技と、呼べるのは、相撲ですね。相撲の、それも、相撲道。な？相撲道なんだよ。で、大相撲っていうのは、あくまでも興行であって、相撲道というのが、国技である。っていうふうにね、まあ決められたりなんかするんだけどね、本当にどれが、まあ国技と言っていいのかわからんしさ、それは剣道ったら剣道のような気もするしな、けど本当にどの種目の選手も頑張ってくれたなと思いますね。まあオリンピックの話はね、まあ当然この後もずっと引きずって出てくると思いますけど、なぜ時差が7時間ありますからね、その朝からなあずっとそのいやこれ昨日見たやつだよみたいな、なんか同じことを何回も繰り返されたりなんかしてな、ちょっとオリンピックも飽きたな、みたいなね。感じもあったりなんかするんだけど、これはあれですね。時差の問題ですね。時差がなければ、我々も楽しくすんなり毎日のように見れたんではないかな、とは思いますけどね。さて、まあ、我が STB ラジオも、ナックファイブ、埼玉のナックファイブも8月4日、ねえ、いよいよ8月に入りましてね、各局さんはもうすでに8月に入っていたわけでありますけどね、これ8月というな、となるとね、俺はどうしても8月8日、ねえ、自分が1977年、昭和52年8月8日に、今は亡くなってますけど、北海道厚生年金会館で初めてコンサートをさせてもらったことを思い出しますね。まあそれまでにいろんなことがありましたからね。土台俺がフォーク音楽祭っていうのにね、 1975年、いわゆる昭和50年かの3月に、帯広の青少年会館で、まず予選があったんだよ。いわゆる同等の連中がね、自分の歌を引っ提げて予選をやった。で、俺の時に STB の、滝田ディレクター、元滝田ディレクターが歌ったら、ギターが安っぽいねって言われて、そこでガチンと来て、俺はギターの品評会に来たんじゃないですよ。歌はどうだったんですか？歌は。と言ったら、同等大会をクリアしまして、それで、二次予選。旭川、函館、札幌の連中が集まって、二次予選やって、その時は、STB ホールでやったんですけど、武田さんが、歌詞カードを見ないで歌ったら、点数は上乗せする。この一言に私もね、ついつい、その気になりましてね、一緒に行った小松っていう同級生がいるんですけどね、おい小松、歌詞カード見ないとお前点数が増えるらしいぞ。お前ちょっと歌詞カード持っとけ。俺は見ないで歌うんだ。ね。で歌ったら、歌い始めて少ししてから、武田さんから、松山くん、これ2番の詩と3番の詩が、違うと、違う歌になっちゃうんじゃないかって言われて、あ、そうですね。やっぱり私、歌詞カードを見ますから。と言って、小松、歌詞カード持ってこい。で、歌詞カードを持ってきて、やったんですけど、それもクリアしたんですよ。そしていよいよ、北海道大会。1975年、5月9日、中島スポーツセンター。今はなくなっちゃいましたけどね。大きな中島スポーツセンターというところがありましてね。そこでゲストがダウンタウンブギビバンド、風、シグナル、チューリップ。こういうゲストが来たもんだからね。もうお客さんいっぱいになってね。もう、その中で、私歌うんですけど、アショロから札幌出てくる、その前の日に事故を起こしましてね、タクシーの運転手さんと事故を起こして揉めたんですよ。そしたら、札幌の中央署に呼ばれましてね、こんこんと、お互いですね、あっちが悪い、こっちが悪い、って言い始めて、今日はもう時間が遅いから明日また朝から来てくれないかっていう話になって、おまわりさんすいません、私明日フォーク音楽祭のこれ大会があるんですけど、それどこの主催？いや STB です。誰が担当？武田さんというディレクターです。じゃあ、こっちの方から電話しとくから、松山くんは遅れるということをちゃんと伝えておくから。これ電話を受けた武田さんはびっくりしたろうな。ねえ、松山違う。今警察署にいるんだ。ねえ。そして今、事故の話でいろいろやってんだ、みたいな。そうやって考えれば、懐かしいといえば、懐かしいな。昭和50年ですからね。結局、5月の9日に まあ、北海道大会があって、私、落ちるんです。なあ、北海道大会で落ちて、ああ、ねえ、残念だったなあ。そんな時に、武田さんが、千春くん、もしあれだったら、今度一緒にラジオ番組作ってみないか。俺はね、あ、どうせもう慰めかなんかでね、言ってんだろうなぁと思ってたんだけどね。いや、本当に、ちゃんとその後連絡が来て、サンデージャンボスペシャルっていうな、日曜日の12時から4時かの番組で、千春の一人歌。ねえ、もちろんアマチュアですよ。毎週2曲作って歌う。生放送だったからな。まあ、ドキドキしながらやらせてもらいましたけどね。そんな武田さんが、俺のどこが気に入ったのか、最後まで聞くことができませんでしたけど、松山千春、旅立ち。
私の瞳が濡れているのは涙なんかじゃないわ、泣いたりしない。この日がいつか来ることなんか、二人が出会った時に知っていたはず。私のことなどもう気にしないで、あなたはあなたの道を歩いてほしい。
オンザレディオ、この番組は緑光青汁の朝日緑券とヒロショーの提供でお送りします。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日旅券の旅行青汁。神奈川県で居酒屋モックを営まれている米野様ご夫妻は、旅行青汁を飲み続けて20年。青汁を始めたきっかけは、
なんかいいものがないかなって、ある時テレビ見てたら旅行青汁さんがパッと出たんですよ。一回飲んでみようかなっていう感じで撮ってみたんですよ。これがずっと続いてるんですよね、
う
ん、
そう
飽きない。だからもう定期的に毎日飲まない日がないから、
ない
ですよ。
やっぱり長く継続して飲むっていうのが大事だと思うんですね。
朝日旅券の旅行青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。
広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。
マテマチャのオンダレディオ。
そういう形で昭和52年1月25日この旅立ちでデビューすることになったんですけど、意外とその頃はラジオ局同士が仲が良くてね、例えば、まあ、RKB 毎日放送な、東海ラジオとかな、結構仲良くて、そのディレクター同士でこんな曲が出る、こんな曲が出るみたいな感じでね。で RKB の野宮さんは武田さんと仲良かったから、ああ、じゃあ松山くん頑張って応援するねみたいな感じでな、今では考えられないぞ。いちお前地方のな、いわゆるローカルラジオ局からな、そんな前歌唱を出すなんてな、そらもう武田さんが一生懸命頑張ってなあやってくれたんだけど、そ部長もなあ、ラジオ局の部長もまた、STB の専務もみんな反対よ。なあ、反対っていうよりも、お前何考えてんだって、なあ、こんなお前田舎の放送局からなあレコード出してどうすんのよ。んで松山千春ってそれ男か女かな、あそこまで言われながらもですね、武田さんはいや、彼はいっぱい、たくさん曲を持ってるし、彼ならなあみんなに分かってもらえるような、あそういうレコードを出していけると思うんです。いやー武田君、それはちょっとダメだわみたいなこと言ったらな、武田さんがでは退職金を前借りできますかねえ、武田お前そんなにその松山千春っていいのか。はい、自分はいいと思ってます。お前がそこまでな言うならな、まあやってみようかっていう話になりましてね。いやこれ本当にな、全国にねラジオ局な何十局もあるけど、ラジオ局主体でな、そのレコードを出す、そういうシーンがあってな、分かったからな。 特に俺はもういわゆるフォークシンガーだからな。それがまあ8月8日の初めてのコンサートにつながっていくわけでありますけど、あの時のことは本当に、今でも忘れられないなぁと思ってます。君のために作った歌から始まって、おいで僕のそばにという曲を歌わさせていただきました。松山千春、おいで僕のそばに。
おいで僕の僕のそばに、おいで僕の僕のそばに、君
空気、清らかな水、肥沃な大地、青汁のためだけに開発された青汁専用大麦若葉麦王は、自然豊かな九州阿蘇で育ちます。大地の恵みをたっぷり吸収した青汁を皆様へ。いい青汁で体のための健康習慣始めませんか？アサヒ緑軒の青汁シリーズは003-003で検索。
10年後を考えたら自分の体が不安になることはありませんか？
スーパーな大麦若葉麦王の力を丸ごといただきます。
私はスーパーボタニカルドリンク緑光青汁。
アサヒ緑圏緑光青汁、無料サンプルは緑光青汁で検索。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。ハリ、粒立ち、旨味、博多からし明太子ひろしょう。ご注文はウェブで。
今自分の手元には1977年昭和52年8月8日デビューコンサートのこれプログラムがあるんですけど、1曲目君のために作った歌、2曲目おいで僕のそばに、3曲目走れ夜汽車、4曲目オホーツクの海、5曲目初恋、6曲目あなたのことで、7曲目歩き続けるとき、8曲目今日限り、9曲目スターになれない。これでまあいわゆる1部かな。で2部が銀の雨、マイ自転車、君と僕のレッセッセ、アシュロより、父さん、肩車、旅立ち。でまあコンサート自体終わり、アンコールで大空と大地の中で、それとおやすみが最後の曲となってますが、うん、こうやって見るとね、まあその21歳の私がですね、蘇ってくるわけでありますけどね、まあ、うん、これデビューコンサートが8月8日で、10日に苫小牧市民会館、帯広市民会館、北見市民会館、これあれだな、8月10、11、12って3連チャンでやってんだな、苫小牧、帯広、北見なあ、あの頃は3連チャンも平気だったんだな。そして8月17日が室蘭市民文化センター、そして8月27日が函館市民会館、まあ忘れることもできない8月27日でありますけど、デビューしたのが1月25日、ファーストコンサートが8月8日、そして武田さんと永遠の別れになった函館市民会館、27日、武田さんの命日になるわけでありますけど、前の日26日には日本放送の方と、お会いしてて、松山千春をオールナイトニッポン2部だけど使わせてもらえないだろうか、武田さんはそれは構いませんけど、うちの松山は北海道を離れてそういう活動をしたくないということなんで、これ毎週通いになりますけど、それでも構いませんか、あ、それでも構いません。ぜひよろしくお願いします。これ2部って言ったら3時5時だもんな。いやー、俺もよ、最終便で行ってよ、 もう3時まで暇なんだよ。やることないしな。で、一部がタモリさんなんだよ。なあ、だからタモリさんといろいろ、まあ、あの頃はなあ、そうだなあ、タモリさんと仲良くワイワイやってたわなあ。そして、まあ、半年経ったら、俺がオールナイトニッポンの一部に、今、昇格しましてね。で、その時の二部がアルフィ。なあ、今でも思い出すね。アルフィ、逆立ち。なあ、頑張れよ、お前ら。しっかりやれよ、とか言ってね。先輩だった。ねえ。私、後輩だったんですよね。何なんだろう。根拠のない自信から来る態度のでかさ。今でもびっくりするわな。武田さん、亡くなってしまったけど、要は俺に、まあ恋愛の歌もそうだけど、北海道、ね、歌ってもらいたいと思ってくれてたはずです。オホーツクの海。
何かを思
生町春のオンザレイディオ。
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日緑軒の緑行青汁。福井県の梅林様はご友人がきっかけで緑行青汁を飲み始めて20年。
友達が本当にこの青汁美味しいんだから飲んでみてって言われて、うん、でもらって飲んだら本当にこの抹茶、はい、でそっからじゃあここに電話するといいからって言って電話して、もうそれからかれこれ20年近く続けてよかったなって。私にとったら青汁はなくてはならないもので、私の支えでずっと永遠にずっといてほしい。
朝日緑軒の緑行青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。緑行青汁の栄養と3種類のプロテインを同時に補給することができる緑行青汁プロテインが新登場。健康づくりの源となるタンパク質を緑行青汁の栄養とともに美味しく摂ることができます。緑行青汁プロテインは003-003で検索。
松山千春のオンザレディオ。しかし今になっても武田さんがなぜ俺にそれだけ目をかけてくれたのかが正直言ってわかんないんです。俺も聞いたことないですから。武田さん俺のどこが良かったんですかとかな。まして札幌北海道大会で落ちてる海ですからね。他の奴らの方が良かったんだろうとも思ってましたしね。その後ラジオに誘ってくれて、俺の喋り方がこんな喋り方だべや、もうまるっきり北海道弁だべなあ、これはお前東北の方はな、少しは馴染みがあるかもしんない、喋りかもしんないけどよ、関東とかなあ、これ東海さあなあ、北陸、関西、四国、中国、九州、沖縄で聞かれてる方には、こいつ何喋ってんだべって思うかもしれないけどね。これがいわゆる、まるっきりの北海道弁。普段、我々がガキの頃から扱ってきた、北海道弁だと思ってください。直そうという気は一つもありませんでした。武田さんも直せとも、言われなかったし。オールナイトニッポン行っても、日本放送の人が、松山さん喋りを少し直してくださいっても、一つも言われなかったですからね。そういう意味では、自分らしくやることがここまでできたなぁとつくづく思いますし、改めて武田さんにね感謝しますしね。本当に1975年の3月武田さんにお会いして、というか、こっちは、歌う方と、審査員という形でお会いしてから、本当にわずかな間だったですけど、もちろん思い出は、いっぱいあります。アマちゃんの時、また、プロになって初めて STB ホールで旅立ちをみんなに披露する、その前の日徹夜麻雀やってて 声が出なかったっていうこと、そんなこともあったし、コンサートは本当に真面目に楽しくやってました。そんな中、8月27日に武田さんが亡くなって、武田さんの家に行ってボロ泣きしてた俺に、武田さんの奥さんが、千春さん、函館のコンサートへ行ってきてください。それを主人も望んでますから、どうか函館へ行ってください。それが余計、まあ、悲しくなって、あの頃は岡玉から札幌、函館、飛行機が飛んでましたから、それに乗って帰ってきた。それもよ、これ信じられないんだけどよ、デビューする前にな、日課ぼっかで白と黒の衣装を作ったんだよ。な？へえ、武田さん、白はわかりますけど、黒は何するんですか？いや、お前、白を着ることもあれば、黒を着ることもあるんだぞ。その時は全然ピンとこなかった。黒の日課ぼっかで、函館のコンサートは、やらせていただきました。それ一回きりでした。黒の日課ぼっかを着て歌ったのは、まあ本当に何のお返しにもならないけど、みんなに一曲でも、ああ、いい歌ですねって言われることを目指して、これからも曲を作っていったり、コンサート楽しみにしていますんで、そうしないと、亡くなった武田さんに申し訳ないですから、あくまでもこの北海道を離れずに、これからもフォークシンガーとしての活躍をしていきたいなと思ってます。みんなにもいろいろと迷惑かけますけど、どうかよろしくお願いします。
松山ちゃんのオンザレディオ、
全国に300万人以上のご愛飲者がいる朝日旅券の緑行青汁、大阪府で土佐料理の秀虎を営まれている新田様ご夫妻は、緑行青汁を飲み続けて18年。
コマーシャルを見て頼んだら主人が来
る、食事の時にも必ずこれ気を決めて飲んでます。もうやめてしまう時、ほんまに調子悪くなる気がして、健康が一番ですからね。
はい、本当ね、
そうです。どっちか病気してしまったらもう夫婦でやってるから何たっていかんのでね。
いや、美味しい、
最高です。
朝日旅券の緑行青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。無料サンプルのお申し込みも受付中。詳しくは003-003で検索。朝日旅券の緑行青汁は全国にご愛飲者300万人以上、累計25億杯を突破した青汁売上高ナンバーワンの青汁です。詳しくは003-003で検索。
こだわりの博多からし明太子。口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子広商で検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑券と広商の提供でお送りしました。
さて、オリンピック真っ最中でありますが、国民栄誉賞、まあ今まで28の、まあ、団体個人が取ってるわけでありますが、スポーツ関係では、王さんが第1号、まあ、そして5番目に山下康弘。まあ柔道だな。で、6番が衣笠幸男。野球界カープですね。8番目が秋元貢、横綱千代の富士。そして15番目に高橋尚子。2000年のシドニーオリンピック女子マラソンで、まあ、優勝ということでな。その後は FIFA 女子ワールドカップドイツ2011、日本女子代表チームなでしこジャパンだな。そしてレスリングで吉田沙織、大鵬さん、ねえ、納谷幸喜、長嶋茂雄さん、松井秀喜さん、伊調馨さん、まあ、そして羽生結弦、国枝慎吾、車椅子テニスだな。もうこう来てるわけでありますけど、果たして、今回、国民栄誉賞を取れるような、そんなアスリートが出るかどうか、後半戦も来て期待してみたいなと思います。国民栄誉賞の中で作曲家で古賀政男さんがおられます。古賀さんが作られた曲は母さんが大好きで、何かあったらこの曲で、大好きな曲です。村田秀夫、人生劇場。
止めるな夜の ならぬ泣けりゃわかるものかと諦めた。
田秀夫さんで人生劇場。この曲母さんがいつも好きでレコードかけたりこれに合わせて踊ったりしてました。どういうわけかいつの間にか俺の心の中にこの曲がずーっと残っていて、フォークソングやってる俺なんだけど、この人生劇場だけは、まあ自分のテーマソングみたいな気持ちで、これからもずっとやっていきたいなと思ってます。今日も最後まで聞いていただいて、本当にありがとうございました。
ナクファイブ公演宝くじおしゃべり音楽館思い出のスクリーンミュージック司会春風亭小朝、9月23日休日の月曜日、館林市文化会館カルピソールで午後1時半開演。詳しくは館林市文化会館のホームページで。
一人暮らしの今はあの頃の賑やかさが少し恋しい。
一石三鳥ぐらいを狙ってやってるんですけど、やっぱ普段歩いてないからかな。
懐かしい声は私にエールをくれるんだ。エリアを越えてふるさとのラジオを聞こう、ラジコ。
8月25日日曜日、大宮でスペシャルセミナーを開催します。今からでもニーサを始めた方がいいの？老後のお金の不安をお金のプロ、ファイナンシャルプランナーから学んでみませんか？参加は無料、ご応募は先着順です。詳しくはナックファイブのホームページへ。
ナンバーワンハーツステーション、ナックファイブ。
ガスはガスワン、水はウォーターワン、電力はエデワン、電力はエデワン。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。